ゴスペル安らぎの部屋、
ゴスペルのごちそういただきます。
今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌をお届けいたします。
お嬢さん、はい、7月に入りましたね。
入りましたね。
はい、それでですね、
はい、
今日7月1日なんですけれども、
はい、
7月1日は心の日だそうです。
心の日、
はい、
って何？
あの、日本精神科看護技術協会が1998年に制定したそうなんですけど、うん、この心の日には日本精神科看護技術協会が市民を対象にメンタルヘルスに関する普及啓発を中心とした授業を行ってきているそうなんですね、
うん、
それでですね、私ここのホームページを見てあのちょっと感じたことがあったんですけれども、
はい、
あのこの心の日のことが書いてあるページをあの お嬢さんに読んでもらっていいですか。
はい。人生には誰にでも転機があります。生きていれば楽しいこともありますが、苦しくて落ち込んだり、人との出会いや別れ、不慮の事故に遭うこともあります。思い通りにならないことも多いから、自分の嫌な面に気づいたり、自己嫌悪になる時もあるでしょう。それでもいろいろな力を借りながら努力し、なんとか目の前の壁を乗り越えられた時の嬉しさはひとしおです。過ぎ去ってみると、自分にいろいろな知恵や力が身についていると気がつくこともありますね。ストレスやトラブルにぶつかって対処することが新しいスタートにつながることもあるでしょう。でも思いがけず心の健康が危機に瀕することもあります。
はい、ありがとうございます。
はい、
あの、私はこれを読んでですね、
はい、
あの、今心がとても大変な状況にある人っていうのが結構あの周りにたくさんいて、それであの身近なことから簡単に突然この心があの病気の状態になってしまったりっていうこともあるんだなって、うん、あのこの文章を見た時にすごく思いました。
そうだよね。なんか最近悲しい事件も多いし、
はい、
その人の表面に出てなくてもきっと内側で苦しんでる人もたくさんいるようだよね。
そうですよね。今日はその心のことについてお話ししていきたいと思います。じゃあ今日の1曲目をお願いします。
はい、作詞作曲ダビデ前田さん、絆。
君が笑顔を取り戻すため、今何ができるだろうか。続けよう、歌い続けよう。
おじろうさん、
はい、
6月19日、私たちのラジオが前回オンエアされた日なんですけど、私はこんなニュースを見ました。
どんなニュース？
CNN でやっていたニュースなので見た人もいると思うんですけど、
はい、
1986年米国史上最年少の16歳で死刑を言い渡された人がですね、27年間の服役を経てこのほど出所したそうです。小次郎さん、このニュース見ました？
見てない。その人ってどこの国の人なの？米国だよね。
米国で
米国だった。
インディアナ州の女性です。
へえ、どんな犯罪したの？
ポーラ・クーパーさんっていう人なんですけど、うん、インディアナ州の裁判記録によりますと、うん、クーパーさんが15歳の時ですね、うん、友人と共にマリファナを吸ってワインを飲んだ後、うん、金銭を盗む目的で聖書を教えていたラスペルクさん、当時78歳のラスペルクさんの自宅に侵入して、ペルクさんを花瓶で殴り、刃物でめった刺しにして殺害したそうです。そしてですね、
はい、
私がすごく驚いたのは、クーパーさんの釈放を働きかけた一人は、クーパーさんが殺害した被害者の親族の人でした。
その親族の人ってクリスチャンかな？
では、続きは曲の後にしたいと思います。
はい。作詞、ヨハネ森圭一さん。作曲、高梨真美子さん。強く生きて。
小次郎さん、
はい、
さっきの話の続きなんですけれど、
はい、
裁判所が死刑判決を言い渡したことに対し、判決を覆すよう求める運動が巻き起こりました。200万人以上の人が嘆願書に署名したそうです。それから判決言い渡しから3ヶ月後、クーパーさんを許すと表明して賛同したのが、殺害されたペルクさんの孫、ビル・ペルクさんだったということです。ビルさんはこんな風に言っています。祖母ならきっとポーラ・クーパーとその家族に愛情と慈しみを持って接しただろうと思い至った。ポーラ・クーパーのための愛と慈しみを私にも与えてほしい、そして祖母のために行動させてほしいと神に祈った。
すごいね、
はい、
殺された人のお孫さん、やっぱりクリスチャンだったんだね。
そうですね。でもこんな辛いことがあったので、ビルさんは事件後1年半の間は 祖母が殺害された状況を思い出すたび恐怖に襲われたそうです。ところがですね、ビルさんはこう言いました。しかしある瞬間から祖母がどのように死んだかではなく、どのように生きて何のために行動し何を信じていたかを思い描くようになった。
本当に神様がビルさんの心に触れてくださったんだね。
本当にそうですね、それでは次の曲をお願いします。
はい、作詞大内泉さん、作曲瀬口彩さん、私は解き放たれた。それからおばあちゃんを殺されちゃったビルさんとおばあちゃんを殺してしまったクーパーさんはどうなったの？
はい、ビルさんとクーパーさんは年月が経つうちに2人の間に友情が生まれて、拘置所の電子メールを使って毎週メールをやり取りするようになったそうです。そしてビルさんはクーパーさんの早期出所を願うようになっていったっていうことです。
それって本当に人の力じゃできないよね。
私も本当にそうだと思います。
心
をこう自分の力で変えるっていうことは限界があると思うんですよね。
不可能だよね。
そうですね。でましてやこう自分の大切な人を殺されたりして憎んで当然の人を愛するっていうのは、神様がくださる大きな愛でなかったら、その人を愛することは人には無理だと私は思います。
許せないよね、普通だったら。
そうですね、自分の力で許したとしてもこう自分の内側に傷があって愛することはできないし、こうすごく根本的なところでこう許せないと思うんですよね。
人には絶対にできないよね。
はい、でも神様だったらできますね。お城さん、
できますね、神様だったら。
はい、じゃあ最後の曲お願いします。
はい、作詞作曲淵野翔子さん、共に生きる。
孤独の中探してた答えがここにある。あなたのこと知らずに歩んできた。トンネルの中をくぐると眩しい綺麗な光が差してる方に導かれて、新しい命受けた。大きな愛を持って命の大切なことをあなたは教えてくれた。私は今日も生きる、あなたと共に生きる。何もない孤独の中探してた答えがここにある。あなたのこと知らずに歩んできた。トンネルの中をくぐると
では、今日も私たちにお付き合いいただきありがとうございました。ゴスペル安らぎの部屋では皆様からのお便りをお待ちしております。
ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。
明日のパーソナリティは
サトピーこと佐藤正弘さんです。
それでは
さようなら。